創世記の26章の26節から、最後ですね、最後の35節までです。で、ここのところですね、26章の26からアビメルクとかどうこう出てきますが、これはすぐ手前のところ、26章の9節を見たらですね、8節ですね、イサクは長く滞在していたが、ある時ペリシテ人の王アビメレク、ペリシテ人の王なんですね、このアビメレクっていうのは。その下15節を見てもですね、15節を見てもペリシテ人は皆昔ですね、イサクの父アブラハムがその人たちのために掘らした井戸をみんな塞いでいったというんですね、土で埋めたという、これは非常に悪意があってしたわけですね。大体ですね、こういう乾燥地帯では井戸っていうのはものすごく大事なもので、これは日本では想像がつかないことで、日本ではどこに行ってもですね、農薬を含む前はどこででも水が、小さな川、小川あったわけですね。どこでもある意味ではですね、飲めたわけですね。化学肥料も使わないし、農薬も。だから戦後間もなくのあたりまでは本当に水はきれいで、船もどこでとっても食べれたということです。それで山に行ってもどこでもきれいな水流れてるし、井戸を掘っても大概まあどこでもあるわけですね。でところがこれは正反対ですから、この井戸っていうのはこういう乾燥地帯、ほとんど砂漠のように木も生えてないというと非常に多いわけです。エルサレムはですね、山の頂上にある町なんだけど、そこに行くまでに木一本も生えてないわけですね。これは私も、実際に行くまではとてもそれは信じがたかったですね。800メートルの山に木一本も生えてない、そんな山のてっぺんに頂上にある町がエルサレムなんですね。そういうぐらい非常にこの水がないところですから、井戸っていうのはこれはもう生命線なわけです。そして掘るといっても機械がないからですね、深く掘らないといかないから、もう本当にもうすぐに砂状のものですから崩れ落ちてくるから非常に大変なものですね。でやっと掘ってもそこにあるとは限らないわけです。ですからこの井戸を掘るっていうのは大変な難事業であるから、今も日本の一部の人たちがあちこちに行って井戸を掘るっていうのをしているわけですね。機械がないとなかなかできない。でそういうことには政府もお金を使おうとしないんですね。なかなか大規模な必要もない、庶民に必要もない橋だとか道路をして、それを日本の大企業がやってですね、その莫大な金が日本の企業に収益になって、そしてそれがまた政府自民党に献金が行ったりしておくそうと。で政府開発援助っていうですね、後進局に多額の金を、援助してるとか言っても日本の企業は相当吸い取ってるわけです。そして相手の国の人たちのですね、非常に一部の政府や役人連中の金が大陸に渡ってしまうわけですね。でそういうふうなこととか軍備関係はものすごい力を入れるけど、こういう本当に庶民の暮らしに直結することをやろうとしないと。だから今度命の水も書いてる前から言ってるように、この軍備核兵器みたいなものとかですね、核兵器にもそのうち元落とし込むのが自民党におるわけですけども、前の安倍さんなんかもそういうところですね。そういうようなことじゃなくて、そういうふうな地道なことをですね、この井戸を掘るとかですね、井戸とかそういったことにすると、それが本当の平和のための砦になっていくんだけど、そういうのがですね、なかなかこの日本の政府関係者には頭が固くて通じないというところがありますけどね。でこのだから井戸っていう場合にですね、我々だったら日本の状況も浮かべたらこういうの意味が分からなくなっていくんですね。どこでも掘った井戸あるじゃないかと。井戸なんて掘るのは簡単じゃないかと。砂地砂漠ではないからですね、そこから崩れ落ちることもないわけです。そういうことですね、その非常に大変な井戸、だから一つのこういう乾燥地帯、砂漠地帯で民族を滅ぼそうと思ったら一番簡単な井戸を全部塞ぐことなんですね。ですから実際に私もずっと前に読んだ古代のですね、有名な都市、アフリカの都市を攻めるときにですね、ローマの彼の軍勢が行った時にしたことはというと、井戸に塩を投げ込んで使えなくするということだったんですね。そうして、そこにおったため全部内陸のより砂漠地帯に追い出すと。水がないと生きていけないと思います。一番簡単な方ですね、塩を掘るのも簡単ですね、塩持ってて。それから脅迫して、全部武力で追い出すと、そんなことで絶滅させていったと、滅ぼしていったというのが実際に記録にあるわけです。そういう井戸とかいうものがですね、どんなに大切かっていうことは、その状況に私たちが置かない限りはわからないので、そこはこの全く風土環境の違うところの書物で読む場合にですね、今の日本の状況で思ったらまるでわからない。 で、その大事な井戸をことごとく塞いで埋めてしまったとですね。で、そこで、まあ、次に18節、イサクは掘り直したと。この掘り直すも大変ですよね。そして、イサクのしもべたちがやっと掘って、水が豊かに湧き出る井戸を見つけたら、ゲラの羊飼いたら、これは自分のものだと言い出したと。で、争ったというから、その井戸の名前を争いとつけたり、でまたまたそれ仕方ないから別のところ行って掘ったらですね、またまた争いが生じたというんで、そこで、敵が生じる。まあ、掘っても掘ってもですね、敵。だけど、いろんなことをして、やっと井戸を掘って、まあ、広い場所と。その井戸にですね、その井戸の一つ一つの名前が、その彼らのいろいろな経験を表していたわけですね。争いがあったり、敵意があったり。でも、それでも懲りないで、絶えず井戸を求め続けたと、広い場所に行くという。で、そうして、そこでですね、この祝福を受けるということになっていったんですね、23節後。で、ここ途中でやめてですね、もういよいよ本気に彼らを憎み返して、戦争になったらですね、こんなことは起こらないんですけど、まあ、そういうことで、追加次へと移って、そういうふうに広い場所に行く。これは非常に精神霊的なことを意味しているわけなんですね。そして、まあ、アブラハムがそこで現れたと。で、そういうことの続きなんですね、礼拝してと。で、今度はあれほど敵意を持っていた、わけですね。このペリシテ人の王がこのアイメレクであって、ペリシテ人たちがですね、このイサクの父アブラハムがことごとく塞いで上にさらに掘り直してもまたそれを奪うと。そういうふうに井戸にまつわったぞと、そういうふうに敵や争いがあったにもかかわらず、そのアビメレクがどういうふうになったかというのが今日のところなんです。アビメレクがその彼の有力な支配下におる、まあ、重臣とともにですね、参謀のアフザトの軍隊の長官が一番、まあ、この王の側近ですね、王の重要な役をしている人たち、わざわざイサクのところに来たというんです。だからイサクはですね、私を憎んで追い返したと。そして、折れないように井戸を全部埋めたりですね、その都度争って奪い返したのに、なんでそのわざと来たのかと言ったらですね、彼らが、主があなたと共におられることがよく分かったのだと。で、こういうふうにですね、いろいろな敵意があっても、あくまでですね、神を信じていたら、その相手に通じるはずがないと思った人にですね、不思議な神様が共におるんだと。それに相手の方からこの世に和解を、まあ、申し出てくるというようなですね、我々の方でこうしなければということを一生懸命しても全然ほの通じないということは実際非常に人間感情がもつれてきたらよくあるわけなんですね。ところがそれで相手を憎み返してたら何も進展はしないんだけど、そこからですね、相手を奪い取るんだったら、まあそのまま、また別のとこ行って、また別のとこ行ってと。そういうふうにして神を信じていったら、さっきのように神は実際にその後で現れていったわけですね。途中で諦めとったり、しとったら、もうこういうことはなかったわけですが、で確かにこの、まあ、24節で、あなたと共にいる、あなたを祝福する、そして増やすと、これは、祝福の印なんですね。共にいるで、何かが子孫でなくても、これは象徴的な意味がありますね。実際にこの子孫も増えたんですけども、霊的な何かですね、その人の内面やその人の持っている持ち味が増やされていくと。祝福されてないというのはですね、だんだんだんだんしぼんでいってしまうということなんですね。で、私たちは祝福されているとですね、何かがその人の内面で増えていくと。そして死んだ後はキリストと同じものですから、まあ、ある意味ではものすごく増えると、無限大にまで増えるというわけなんですね。キリストは無限大の方だから、キリストと同じように栄光を持つということは、周りから無限大のように大きくならせてくださるという、なんか非常にこの死んでしまったら消えるんじゃなくて、そういう約束があります。で、こういうことがですね、神様がこれはアビメルクの方に、まあ、動かしたわけですよね。ですから、この敵意とか争いのただ中に、突然こういうことが起こったわけです。そういうふうに、これに類したようなことですね、 何か相手がですね悪意を持ってきてしてるのに、それにもかかわらず憎み返したりしてなかったらですね、いつの間にか不思議とその敵意やそういう気持ちがですね向こうの方がなくなっておったとかですね、そんなことあるわけなんですね。実際にこれは神様がそういうことをなさるので、だから私たちがいろいろ相手にですね誤解したり抽象したり悪くしていくと、だから怒ったり悲しんだりですね、実際はそういうことでもう二度と会いたくないというような気持ちになってしまうことがあると思うんですけど、まあ、そういうふうに憎み返したらこちらの方で、まあ、それはある意味敗北ということですね。憎み返すかあるいは憎まないかはこちらの心の選択になるので、絶えずまあ悪いことを仕掛けたり、それでも私たちの方で神様を信じて祈る気持ちがある相手の方によく、それは私たちのある意味で勝利をしたことになるわけですよね。まあ、そういうことで、そういうふうに、この井戸っていうのは、まあ、ある意味で私たちにとってはですね、神様のもう泉、命の水を絶えず求めてしていくということなんですね。そしたら必ず豊かに与えるところに行くという、そういう導き、そして実際に人間の方もですね、こういうふうに不思議と変えられたと。でさっき出た広い場所、これもそうですね、敵意や憎しみで囲まれた非常に狭いところだけど、こういうふうに相手の方から和解をしにわざわざ重心を連れてやってきた、これはある意味ですね、本当に広い場所に出されたということですね。敵意がなくなって和解を相手の方からわざわざ来て申してるというのは、そういう何か広々としたところに連れていくわけということですけども、まあ、こういうふうにして相手の方もですね、これは主が共におられる、まあ、こういったことをですね、第三者に少しでもですね感じてもらうということが、これも本当に私たちの大事なことで、そういうことがあるとですね、普通の反応と違うと、これは何かそういう神様っていうか、それがおらないとああいう気持ちはなれないなということなんですね。このことは実際私も教員しとった時に非常にはっきりとこういう印刷物を配布したりしとったからですね、誰もやらないことやってたもんだから、まあ、強い敵とかですね反発を受けることもあったんですけども、これと同じようにですね、こちらが何もこういうふうに敵を持たないようにしてくれ、そんなことを一切言わなくても同じようにしとってもですね、不思議とある時からそういうのは敵が消えてるっていうのが、私は、まあ、非常に、まあ、はっきりしたことをやったり言ったりしてきたものだから、まあ、明白な敵みたいなのを持たれることもあったわけですね。はっきり、まあ、攻撃したりですね、間違ったこと、まあ、地位が高い年齢をやったら何もよう言わないですね、陰でばっかりこそこそ言ってですね、そんなことなくて職員会議の中で堂々と言わなきゃならないんですけど、そういうことを言ったらですね、やっぱり随分そういうことを根に持つ人がおったりするんですね。まあ、でも不思議とそういうことが消えていくということが、全部が全部じゃなくてもですね、そういうことがしばしばあったわけですね今まで、まあ、そういうことからもですね、確かに神様は私たちの方で諦めてですね、悪いことをしてやろうとかですね、その人が悪くなったらそれ見たことかなんて、そんな気持ちを起こさなかったら不思議と神様が働くと、でそれに悪いことをされて敵を持たないというのは、神様は共におらないとできないことなんです。良いことをしてもらってですね、それはよく思う、これは当たり前ですよね。良いことをしてもらってよく思うというのは、これは悪人でもそういうことなんですから、私たちがキリスト、神様と共におるということをはっきり示せるのは、そういう人間関係の中で、良くない思いを、良くないことをされても、なお、それによって良くない気持ちを持ってですね、憎み返すのがなければ、こういうことが起こるわけです。そしてこの人の方からですね、契約を結びたいと、これも信じ方ぐらい変わってるわけですね。井戸を埋めて、まあ、そういう意味で この部下たちがみんなこういう席を持ってきてたのに、こういうことになった。そして、そのアブラハムやイサクにこもる神の力を恐れるからですね、もう我々に害も与えないでください、前害を与えて自分やの方が与えとったんだけど、まあ、その神の力にですね恐れをなすようになったわけですね。そしてあなたは確かに祝福された方ですと、といってこの28節の言葉、最初の言葉とですね、主が共におるということ、主に祝福された方だとというのは、この24節で主が現れていったと同じようなことを、不思議なことに敵対するはずの人たちがこういうことを言ったとですね、 で、まあ、この世の中で私たちが本当に必要なことはこういうふうに神様が共にいて祝福してくれたら、いろんな嫌なことがあっても不思議とそれが良きに転じていくという、それがまあ共にいる祝福するということの具体的な表れですね。この世の幸いは本当にもろくも崩れ去っていくですよね。人間関係にしても、あるいは健康にしても、あるいは家族の弱、あるいは友達との関係でも、何かふとしたことですぐに壊れるところがあるわけですね。ちょっとしたことで何か知らないけど誤解が生じたり、でそのために嫌になってたら、もうこの世の中が生きるのが嫌になってくるんですね。いろんなことがありますから。でも神様と共にいたら、そういうことがあってもですね、それをかえって言えば霊的栄養として、そして乗り越えていけると、それをまあ祝福されると、ほんで増やすっていうのはそういうことですね。悪いことがあってもそれを、悪いことはなかったら、まあ、恩師育ちようなのがですね、その悪い嫌なことがあったために一層霊的に増やされていくという、まあ、そういうことで、私どもに必要なことは、このことがあればたとえ、まあ、病気になってもこれは乗り越えられるというわけですね。神様が共にいたらそれを乗り越えられると、まあ、そういうことですね。で、その共にいると祝福されたことを特に強調するということがあって、聖書でもこの2つのことをですね、神が直接現れていった、そして敵対する人側の側まで同じことを言うようになったんですね。で、そのキーワードですね、共におられる、主に祝福されるということ、これに勝ることはないですね。どんなに地位が高くてお金があって立派な家に住んだとも、神の祝福が共にいなければ必ず憎しみが生じたりですね、見えない大変な出来事が起こってしまったりするということがありますね。そこで、まあ、イサクは喜んでですね、記念の祝宴を催したと、共に飲み食いしたと、まあ、こういうふうにですね、本来井戸を潰して潰していて争いばかりだったのが、まあ、こういうふうなことまで起こっているというんですね。この共に飲み食いするというのもですね、この神様のを信じてですね、相手の人も死に救うさと、ああどうも神様がこの人たちおるんだと、そういう神様を思ってですね、共に飲み食いするというのは、これはとても重要なこととして、聖書ではあちらこちらで書かれていることなんですね。普通の飲み食いはですね、これはこの世のいろんなことをつまらないことを言ったり喋ったりするという、そこにお酒入ってきたらですね、それはもう全く良くないものになったりするということですけれども、神様を思ってですね、飲み食いするというのは、より神様と相互につながるということに気になるということでもあるんですね。まあ、そういうことで最後の晩餐というのも特別に、まあ、聖書では書いてあるわけです。それでですね、そしてもう一度この次の朝や互いにこの誓いを交わして、安らかに去っていったと。彼らもですね、それまで争いとかばっかりだったんですね。この井戸の名前で象徴されたように、ずっと争いが続いてきたとですね。その十五節があったように、アブラハムが掘ってた井戸までみんな塞いで、で見つけたらまたそれを掘り起こして、またこれは自分のものだと、そういうふうに散々悩まされてきたこの生命線である井戸ですね、水、それをまあこのように、そんな人たちと和解ができたと、しかも相手の方から和解を申しているという不思議なことが起こったんですね。まあ、こういうの、まあ、この世の中で非常に喜ばしいことをしていたこういうことですね。ずっと離れとった敵対しておったような間柄の人とですね、不思議な和解ができるということも、これは本当に大きな喜びの一つだと思いますね。それがなされたということで、直接イサクの方から何か交渉を働きかけたわけでは全然なかったわけですね。ただ神様を信じて、そういう敵意を持たずについついと追って別の場所に見出そうとしていった。そしてその時にですね、安らかに去っていて、ちょうどその日に、同じ日にですね、この非常に大事な糸を掘っていた、別のところに掘っていた水が出たと報告しに来たってですね、これも象徴的な出来事だったんです。なんか間のもう敵対関係、それが和解されて、安らかに相手の人まで安らかに去っていって、こちらももちろん本当に安らかであったから 祝宴をイサクが喜んでしたんですね。別に祝宴してくれとも言えたわけじゃない、心から喜んで祝宴した。相手もほんの心からまあ安らかに去っていた。でそれを象徴するようにですね、またこの祝福のシンボル、水が出たと、まあ、こういうふうに、この記事は何でもないような記事ですけど、視点が違うんですね。単なる物語じゃないわけです。様々な敵を通してですね、私たちが神にしていたら最後はこの水が出てくるって、こういうこの聖書の書き方って本当に興味深いところなんですね。敵とそういうのが広い場所に行き当たったと。そしてこちらの方も最終的に水が出たという喜ばしい報告があったとですね。そこで、イサクはですね、誓いの井戸ベエルシバと名付けたとですね。シバ、誓い、そしてベエル、これ井戸、誓いの井戸と、こういう良い誓いですね、神様の前に平和にこれからもするという、そういう誓いですね。そんなふうに神様がずっと導いてなさってくださったことが、こういうふうな具体的なことを通してですね、物語風に書いてあるわけですけども、このようなことは私たちにもですね、そのまま象徴的な意味で比喩的な意味に当てはまってくるわけなんですね。この心の中からですね、あるいはこういう集まりの中から、例えば集まりに参加してもですね、なんかある種の水が出たという気持ちがなかったらですね、もう今度から来たくないということになるはずなんですよね。私たちも聖書を読んでも人間関係でもですね、ある人と関わってて何か良い水が出ると、そういう感じがなかったらもうこの人とは付き合いたくない、水が出ると水抜くとられるような感じがしたらですね、なんか息苦しくなってですね、もう嫌な気持ちで帰るようたら、それはここのうろうまで飛び去られると、交わってこう話とか交際してですね、嫌な感じになるという、そういうことだけ逆にですね、恋に、水が出たという感じ、これは良い本というのはそういうことですね。良い人間、良い本、まあ、こういう集まり、何でもそうなんですね。そういうふうに聖書の言葉ってね、どこかですね、いろんなところに当てはまる象徴的な意味があるからこそ、こんなふうにわざわざ書いてあるんですね。イサクの子孫たち書いて、水が出たよ、出ましたと喜びを報告したと。こんなことも上辺だけでも何の意味もないことですね。あ、ほっとって水出たのかっていう感じですね。私たちのそういうなんか奥深い霊的な生活をですね、聖書っていうのはいつもこういうふうに奥に叩いているわけですね。そういうことにだんだんとこの聖書っていうのを読む場合にですね、気がついてくるかどうかということです。私は初めて、この聖書を学ぼうという習慣に行ったのは大学4年の21歳の時です。漱石やってたんですけど、ところが残念なことにそこではそういう読み方は全くなされてなかったわけですね。ですから全然その面白い何にも受けなかったんですけど、受けたのはそのここにちょっと水があるなと、この賛美歌をみんな歌っていることで水があると思ったんですね。知らないことばっかりでした。そういうことでですね、みんなが始めてきた時に賛美歌を力強く歌うということもですね、これも言ってると大事なことなんです。初めての人なんですね。それから特別にですね、ハーモニーがある人ですね、歌えると楽器特別にするとか、そういうことも初めての人たちにとってはそういうのがですね、心に強く残るということがあるわけですね。それで我々のところで、いつも、賛美っていうのはですね、一般の無教会で2つしか歌わない。で、から我々のところでは、少なくとも3つも4つもですね、特にもっと良く歌っているのは、そういうふうに全体の賛美によっても初めての人が、特に何かを受けるようにと。もちろん我々もですね、それによって、いいということもありますね。そういうことで、皆さん病院いろいろな変化があるほど、いいということなんですね。そういうことで、集まりのために水が出るように、そのために祈るわけですよね。で、こういうふうに花を添えたりですね、切り付けしたり、部屋まで切り付けたり、これも水が出るようなところにあるよと、飾るのがね、特に考えて、祈ってなされているわけですよね。それで確かにこの水が出てこなんだらね、止まるんです。こんなもんね、途中何か起こってね、続けられなくなるんですよ。前にも悪語の会をね、あそこで始めた時にも、そこで教会のある教会に役員してたとか、役員していたと1年ぐらい来てたけど、ここ これ何年もやるんですね、3年も4年もしてるんですねってびっくりして言ったんです。私どもどこでも仕掛けても時期にいい集まりできたと思って時期に壊れてしまう、また別の時にまた時期に壊れてしまうとかってですね、なかなか続かないって あんまりそうしたものがあってですね、何かその不思議とですね、余裕ことっていうのは壊そうとする力も同時に来るんですね。そういうことがあって、だから続けられるっていうのはそれだけでもですね、神様の水が出てくるからこそ、続けられているということがあるわけですね。そういうことでこれからもいつもですね、水が出ましたと報告ができるんですね、ということでですね、明日休まりになったらいいと思うわけですね。はい、それでは休息です。